さくらラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために、医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは感染症専門医福田百合子先生です。福田先生は現在ヒューストンのベイラー医科大学で感染症科専門医としてご勤務されています。昨年の10月にも感染症についてお話をお伺いし、今回は2回目のご出演です。2022年10月に福田先生はじめ、ヒューストン在住日本人感染症科医を含む数人の日本人臨床医と弁護士で、日本テキサス医学振興会 JMTX、 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体を設立されました。ヒューストンを中心として、アメリカ在住の全ての日本人の皆様に正しい医療情報を提供し、適切な医療を受けられるようにと、そんな愛にあふれたジャムテックスからいよいよメディカルハンドブックが登場。詳しくお伺いしたいと思います。さあ、福田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日お話しするテーマは、テキサスからついに完成、メディカルハンドブック、よりスムーズに医療を受診、実践編ということで、福田先生、実践編ではですね、移住したてや州をまたいだ引っ越し後にした方がいい準備や、実際病院に行くことになってしまった時などのアドバイスをですね、もちろんこのメディカルハンドブックでより詳しい内容が記載されていますが、今日はその一部を福田先生とお話しできればと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ先生、実際この予約の取り方、診察までの流れ、オンライン診療、あと薬局の違う点などをですね、今回お話しさせていただきたいと思います。まずこの予約から診察までの流れと留意点、少しお伺いできればと思います。
そうですね。じゃあまず予約についてなんですけど、こちらの外来は基本的には予約がないと見てもらえません。その救命室とかアージェントケアとかは予約がなくても大丈夫ですけど、普通のかかりつけ医とか専門医の外来というのは、基本的には電話をして予約を取ってから行くことになります。最近はインターネットから予約ができるようになっているクリニックも増えています。
そうなんです先生、これ私も実は今まさに苦戦している予約編なんですけども、私2つ今つまずいてるのが、はい、新刊だと、めちゃくちゃ先じゃないと、こう、予約が取れないっていうので、私2ヶ月先とか、3ヶ月先とかの予約を取ったことが何度かあって。
そうですね。それはやっぱり地域と病院によると思うんですけど、まず、新刊の患者さんって会ったことがないので、こういろいろお話を聞いたり説明をするのですごい時間がかかるんですね。なので特に専門外来だと、一人の新しい患者さんに1時間予約枠を取ることはあります、はい、で、その継続外来で今までかかったことある患者さんだと30分ってなってるところが多いので、やっぱり1時間の枠を取ろうとすると限られてしまうので、やっぱりどんどん先になってしまうっていうことがあるんですけど、ただなんかすごい痛いのにとか、すごい困っているのに2ヶ月先に来いって言われても困りますよね。で、その時に普通に自分で電話したら2ヶ月先に来いとか3ヶ月空いてないって言われた場合は、もし待てないと思ったら、まあここで主張するのがアメリカ
で、
まあこんなに困ってるから早く見てほしいって主張すると、たまに早くなることもありますし、あとウェイトリストって言ってですね、最近まあ病院側もやっぱりその患者さんが長く待ってて困ってるっていうのと、あとはこうキャンセルが出てきた時に、クリニックとしてもそのキャンセルを埋めるために、こう待ってる人をどんどん こう前に入れていった方が、さらに新しい患者を取れるので、ウェイトリストっていうのを作っててですね、キャンセルが出た時に声をかけてもらうっていうシステムもあるんですよね。なので、そういうシステムがあれば、そこに登録してもらうっていうのも手です。で、ただ、それをしても待てないっていう場合はですね、自分の紹介してくれてるかかりつけ医に戻って、どうしても予約が取れないから困ってるんだけどって言って、まあ、医者から医者に連絡してもらうと、まあ、早くなることもありますし、もしかして他の病院だったら空いてるかもしれないので、そこの病院に電話かけてみたらって紹介してくれることがあると思うので、やっぱり3ヶ月待てないと思ったら、まあ、自分で交渉するか、かかりつけ医に頼るかなど対策をとってもいいと思います。
そうですね。はい。なので私も交渉しなきゃいけないっていうことに気づきまして、交渉するとすごいもう急に予約が入れたみたいな。あと、
それは
急
そうで
に、
す
は
ね。
い。まあ、先生がおっしゃったように、ウェイティングリストに入れてもらって、翌週取れたとかっていう経験あるので、やっぱりもうザ・アメリカだなと思いました。もう交渉。
まあ、待てるものはいくらでも待っても構わないと思わない
なる
で
ほ
すけど、
ど。
まあ、本当に困ってるっていう時は、やっぱ主張した方がいいと思いますね。その患者さんが、その選ぶポイントっていうのは、まあ、電話を取ってくれるか、受付の対応がいいかっていう、すごい大きいファクターなんですよ。まあ、なんか私も、まあ、自分の家族とか子供とか、紹介外来からに予約取らなくちゃいけないっていう時、まあ、何回も電話してもどうしても通じなくて諦めた時結構あって、まあ、その場合もそこは諦めて、他のところに行こうかなって切り替えるようにして
あ
ます。
あ、一番まず基本は、どこに行くべきなのかっていうと、
こっちだと、まあ、なんで病院に行かなくちゃいけないのかっていうのが、まず、考えなくちゃいけないんですけど、例えば、1年に1回の健康診断をしたりとか、まあ、持病の高血圧とか糖尿病を見てほしいっていう場合は、プライマリケアというか、かかりつけ医、一般内科や、家庭医療科に行くのがいいかと思います。で、そういう時は、プライマリケアフィジシャンのオフィスに、電話する、もしくはインターネットから予約をして、予約を取ったら行くというのが普通です。ただし、皮膚科みたいにですね、こう、なんか発疹が腕に出てきて、治らないとか、あとは、整形外科みたいに、こう、膝が痛くて治らないと言って、まあ、明らかに内科じゃどうにもならなくて、まあ、皮膚科か整形外科かなっていう時はですね、それは直接専門家に行ける場合と、かかりつけ医から紹介してもらわなくちゃいけない場合があるんです。っていうのは、まあ、普通のかかりつけ医でも、まあ、簡単な膝が痛いとか簡単な発疹だったら、まあ、対応できることは結構あるので、わざわざ専門医に見てもらわなくていいっていうのが一つと、あとは保険の制約があるんですね。で、まあ、なんか膝が痛い、腰が痛い、発疹が出たっていう、なんか内科じゃなさそうなものが出てきたときに、まあ、まず、余裕があれば、自分の保険を見て、自分はかかりつけ医から常に、紹介してもらわないと専門医に見れないのか、もしくは自分の保険はセルフリファーラルって言って、だから紹介なしに自分で直接専門医のクリニックに電話して予約を取ることができるのかを調べなければいけません。で、もし、発疹が治らない。で、自分の保険を見たら皮膚科に直接電話してもいいって書いてあれば、自分で皮膚科を探して、電話なりネットで予約をしていくことができます。ただし、自分の保険を見て、セルフリファーラルはダメで、そのかかりつけ医に紹介してもらわなければいけない。もしくは、自分がまずやっぱりかかりつけ医に見てもらって、かかりつけ医なんとかなるんだったらそうしてほしいなっていう場合は、まずかかりつけ医に連絡をして、まずかかりつけ医に見てもらうか、そのまま見ないで、紹介してもらえるかを聞いた方がいいかと思います。
そうですよね。その専門医めがけていけるっていうのは本当に私はありがたいなと思う。
それはですね、やっぱりかかりつけ医がいるから
そういう
で
こ
き
とで
る
すよ
こと
ね。
なので、まあ、やっぱりなるべくみんなかかりつけ医がいた方がいいと思うんですね。まあ、その病気じゃなくても病気でも。で、まあ、どうしてもかかりつけ医ができないという方だけど、紹介が欲しいという方は、まあ、アージェントケアに行って、 パイラプラクティスのリフパラルくださいとかっていうこともできるんですよ。その場合はやっぱりこう、その日にいる医者が違うっていうのと、自分のカルテがその途切れ途切れのその点でしか判断してもらえないので、できればなるべく一人の医者かナースプラクティショナーに見てもらって、自分のことを知ってる、継続的に見てくれるっていう人がいるのがすごい大事だと思います。
じゃあもうまずはやっぱりこう、かかりつけ医を見つける。眼科、皮膚科、そしてこれ歯医者も割とこう、かかりつけ医行かなくてもこう自分で行ける
そうですね。こ
感
の、
じ。
眼科ってちょっと分かりにくいんですけど、
はい。
オプトメトリーっていう近眼医とオプソモロジーっていう眼科ってちょっと違うんです。日本だと全部ごっちゃになってるんですけど、こっちはオプトメトリーとオプソモロジーって分かれてるんですね。で、話を元に戻して、オプトメトリーと、あと、歯科、デント
は
ストは、この二つはですね、普通の医療保険と別なんですね。なので、こちら、日本からアメリカに来て、医療保険の契約をするときに、まずメディカルインシャランスを選ぶと。で、そのメディカルインシャランスには、目と歯は入っていません。で、そ
で
れ
す
を
かね。
選んだ後に、デンタルを加えるか、アイを加えるかっていう選択肢が出てくると思うんですけど、ここをしっかり選んどかないと、歯が痛くなったけど、歯医者に行けないということになってしまうので、必ずメディカルインシャランスと、デンタルインシャランスと、アイのインシャランスを選ぶっていうのがまず大事なところです。で、次に、目と歯は、かかりつけ医みたいな人が必要かということなんですけど、多分いた方がいいと思います。
あ、
で、
そ
こ
う
ち
なんで
ら
すか。
は、目は1年に1回視力の検査に行くっていうのは普通の保険だと、カバーされます。ので、1年に1回、近眼でオプトメトリーに行って視力を見てもらって、そのメガネをしてるんだったらメガネの度が合ってるかっていうのをした方がよくて、これもやっぱり気に入ったところを見つけて、毎年一回行った方が、視力が悪くなってないかっていう経過がわかるのでいいと思うので、なるべく自分がお気に入りのところを見つけた方がいいと思います。で、歯に関しては、普通の保険であれば、1年に2回、クリーニングって言って、見てくれて、歯石とかを取ってくれて、悪いところがないかっていう、スクリーニングを1年に2回保険でカバーされます。で、それで、虫歯が見つかったら、じゃあ、これはやった方がいいですって言って、治療を勧められるんですけど、スクリーニング自体は、普通の保険であればカバーされるので、せっかくお金払った保険に入っているので、こういうスクリーニングはしっかりやっておいた方がいいところですね。で、その場合も、歯医者さんの場合も、ちゃんといい歯医者さんを見つけて、同じ歯医者さんに毎年2回行った方が、ここはこの間こう悪かったけど、今大丈夫だねとか、歯茎が腫れてるのが良くなったよねって言って経過がわかるので、なるべく同じ人を見続けるのがいいと思うし、気に入らなかったら次の年から変えようっていうのでいいと思います。
わかりました。じゃあ、この次はですね、オンライン診療ですね。これもかなり普及してきてるかと思うんですけども。
ライン診療はですね、予約は取るっていうのは医者なんですけど、2種類あるんですけど、大きく分けると。引っ込みは、予約を取って、何月何日の何時からやりましょうって決まってる場合で、その場合は、決まる、予約を取るとですね、普通はポータルを紹介されてですね、で、そのポータルから、一番大手のものは、マイチャートっていうポータルなんですけど、そこに自分の情報を入れて、準備してるとですね、予約時間の30分ぐらい前とか15分前に行って、ログインするとですね、ズームとか、ウェブ EX とか、そういう、そのテレビカメラのところに行くんです。で、それで、時間になると、医者が入ってきて、で、それで、どうしましたとか話をして、で、それで、じゃあこうしましょうって言って、検査が必要ってなった場合は、その場で検査できないので、じゃあ、ラブコークとかコンシャルのしてくって言って、近くの、採血とか尿検査できるところに、オーダーを送るので、そこに行ってやってくださいって言われて、検査は自分でやってくださいとか、 そのレントゲンが必要って言ったら、じゃあこの検査場に行ってくださいとか、どこに行けばいいかわかんない場合は、その指示線だけ、患者さんに送るので、自分で見つけて持っててくださいとかって言われるので、まあ、検査とかは自分で後でどっかに行ってやるという形になりまして、薬は、普通はポータルにですね、そのウォールマートのなんとか店がいいって自分で記入しておくと、その医者がそこに、インターネットで処方してくれるので、そこで後で自分に行って取りに行くという形になります。で、まあ、自分で検査場に行ったりとか、薬局に行ったりとか、ポータルで開いたりって、まあ、やることはあるんですけど、ただ、なんていうか、その、自分の家からもできるし、渋滞の中病院に行って駐車場代払って、その延々と診察室で待ってとかって、そういうことしなくていいので、すごい便利ですよね。で、これがその一部ですね。で、その2は、オンライン診療専用の会社って最近増えてきてですね。
すごい
で、
です。
さすがアメリカなんですけど、
す
こ
ごい。
れは、その、継続、その何ヶ月に1回見るのもたまにあるんですけど、基本は、その、オンライン版のアージェントケアです。ので、なんかコロナになっちゃったんだけど、コロナの薬が必要だけど、かかりつけ医にかかれないとか、まあ、何か咳が止まらなくて、まあ、かかりつけ医3週間後って言われて、しか空いてないって言われて、今誰かに見てほしいとか、まあ、なんか困ってるんだけど、自分がちょっと具合が悪くて運転するのはちょっとみたいな時に、家から見てもらえるのが便利なんですね。で、それはですね、Google とかでオンライン診療してる会社を見つけて、で、必要な情報を入れると、その予約しないで待ってると、会いたい医者が自分のところに来てですね。で、それで、そこから診察が始まるっていうこともあるし、まあ、診察、その情報を入れた時に、じゃあ、何時間後に予約が取れましたっていう場合もあるんですけど、人気があるのはこう、入力して待ってて、すぐ診察してもらえて、処方してもらえるっていうのがあって、まあ、これは、こういうやつだと、その、保険がなくて、その、自費で払う場合だったらいくらっていうのか、その事前に料金が明確に出ててですね。で、まあ、クレジットカードでもう支払うっていうふうになってるところがほとんどなので、なんか後から追加料金が来るとか、後から知らないお金が請求されるっていうことが少ないので、し、まあ、保険がない人が普通の病院行くとすごいお金かかるんですけど、こういうところに行けばまあそこまでじゃないっていうので、まあ、どんどん増えてきてます。
さっき先生が、通常オンライン診療と、アージャントケアのオンラインバージョンがあるっておっしゃった。これは私たちからわかるんですか？その調べるときに。
わかりますよね。例えば、その、カリフォルニアで、ユニバーシティオブカリフォルニア、例えばサンフランシスコの、病院で、普通の外来で、その、なんていうんですか、普通の病院があって、普通の外来があるところで、オンライン診療もできますっていうふうにやってるところもあるし、
ああ、なる
そう
ほ
い
ど。
う病院っていう建物がなくて、ネット上だけで存在してるっていうのもあるので、まあ、見ればわかります。
なるほど。そうですね。わかりました。じゃあ先生、ちょっと最後にですね、お薬のところで、お話しさせていただければと思うんですけども、処方薬、市販薬、あと薬局での薬剤師の役割、この3つを少しお話しできればなと思
そうですね。
います。
まず、日本と違うのは、まあ、なんと言っても、その、保険と お金ですね。で、日本だと、その、薬のお金が決まってて、その、自己負担は3割とかって、まあ、高齢者であれば、もうちょっと自己負担は少ないと思うんですけど、基本的には、どこの薬局に行っても一緒で、まあ、例えば、お薬手帳代とか、ちょっとした差はあると思うんですけど、薬の値段自体は変わらないんですね。で、こっちの場合は、自分の保険によって、この薬はカバーされる、この薬はカバーされないって言って、まず保険によって違うっていうのと、あと、プロ側に行ったらいくらだけど、ウォールマートに行ったらいくら、CVS に行ったらいくらって言って、行くところによって値段が違うっていうのがありますので、それは、その、昔からある薬でも、作るのにお金がかからない薬であれば、まあ、行けばわかると思うんですけど、ウォールマートみたいな薬局だと、 4ドルで30日分が処方できますみたいなパッケージになってる薬って結構あるんですよ。
3ヶ月
分だったらね、10ドルでって、そういうのだと、まあ日本より逆に安かったりするんですね。で、だけど、その新しい薬で保険が効かないってなると、まあ何千ドルとかなってしまうのがあるので、やっぱりこの、誰でも飲んでるような薬であればそんなに心配しなくていいと思うんですけど、新しい薬とか珍しい薬を医者が必要だって言ったときは、まあ、保険でカバーされるのか、薬局をどこにすれば、うん、自分の負担が減るのかっていうのは、ちゃんと調べた方がいいと思いますね。で、その保険が、適用されなくて、すごい高くなってしまった場合は、結構製薬会社がですね、その患者さんのアシスタンスプログラムとかしてることもあるので、そういうので登録することで安くなることもあるし、あとはプリオトリゼーションって言って、その外来がその保険に対して、まあ、患者さんはこういう病態だからどうしても必要なんだ、認めてくださいみたいに、お願いして認めてもらって安くなることとかもあるので、まあ、本当ケースバイケースで、本当に保険会社との戦いはすごい、大変なんですけど、やっぱり何千ドルとか払うのは避けたいので、まあ、頑張る必要があると思います。で、あとの違いはですね、そういう処方される薬っていうのは、その、外来に行って、処方箋を実際に紙でもらって、自分で薬局に持っていくっていうのが今までの普通のやり方だったんですけど、今はインターネットで処方することがほとんどなんですね。なので、まず外来に行くと、薬局どこ使ってるのって聞かれるので、まず自分の薬局を決めておくっていうことが一つで、で、それで自分の薬局を伝えると、診察が終わる前に医者が処方してくれるので、そしたら、まあ、CVS なり、ウォールグリーンなり、自分で行って、取りに行く。で、今は、なんか割と、薬局から自分の電話に、薬が用意できましたみたいな、テキストが来たりとか、そういう便利な風になってるので、だいぶ変わってきました。
ああ、そうなんですね。うん。わかりました。いや、お薬も、
はい。
ちょっとこう、すごく、古い考え方かもしれないんですけど、
はい。
こう、日本だと日本人向けのお薬、はいはい、アメリカだとなんかこう、アメリカ人向けのお薬なのかな、で、どうしてもなんか強いんじゃないかなっていうイメージあるんですけど、
はい。それで、まずは、びっくりすると思うんですけど、市販薬とか、痛み止めのIV プロフェンって日本だとイブっていうカプセルで売られてると思うんですけど、はい、量見ると全然違うんですよね。日本だったらこんなちょっとで、アメリカだったらこんなにたくさん飲んでいくかいたりけど、大丈夫のって、まず思うんですけど、その薬の量を決めるとか、その薬が大丈夫かっていう、臨床試験といって研究をするときにですね、なるべく、白人の大きい人だけじゃなくて、アジア人を入れるとか、ラテン系の人を入れるとか、黒人の人を入れるっていうふうに、ダイバーシティですよね。多様性を求めて研究するのがいいとされてるので、一応使用量が書いてあれば、自分の体重が、まあ30キロとか20キロじゃなければ、普通は大丈夫です。ただ、やっぱりね、100キロの人と同じ量を飲んでいいのかって言ったら、まあ、心配になるので、ね、心配な時があれば、まあ、遠慮なく医者に聞くというのがいいかと思います、うん。で、副作用とかもですね、やっぱり出るときは出るので、なんか薬飲んだら、なんか発疹が出たとか、すごい吐き気になったっていうときは、もう遠慮なく、クリニックに電話して、どうすればいいかってアドバイスをしてもらった方がいいかと思います。うん、
これは日本同様、この薬局でのその薬剤師さんに聞いても OK ってことです
ね、はい。いいですね。で、薬局にはですね、そのテクニシャンと薬剤師さんがいてですね、大体会計とかしてくれる人はテクニシャンで、奥の方でなんかごそごそやってる人は薬剤師さんなんですけど、薬剤師さんは、一般的な薬の説明をすることを求められてるんです。だけど、なんか、私はこうでこうで、ああでああなんだけど、どうしたらいいでしょうみたいな、自分のことをすごい言うと、 医者としてのアドバイスみたいになってしまうので、責任を取れないからできないと言われるかもしれないんですけど、その薬の一般的な副作用とか、一般的な飲み方について関しては、その医者よりよく知ってるので、遠慮なく聞くのがいいかなと思います
。はい、わかりました。先生、最後に何かありますか？はい、
そうですね。あと、1回目で出てきたんですけど、こっちだと、薬剤師さんが注射してくれること結構あるんですね。ウォルマートに行ったら、インフルエンザの注射してくれたってことあって、まあ、それは法律によって違うんですけど、なるべく、分業するようにしてて、インフルエンザみたいに医者の処方箋なしに、ただ薬局に行って薬剤師さんが打ってくれる。予防接種と医者の処方箋があれば薬剤師さんが打てるやつと医者が見て医者が打たなくちゃいけない予防接種があるんですけど、まあ、みんな法律にもっとってやってるはずなので、別に医者じゃないとダメっていうことはないので、なるべくこう言葉も違うしシステム違うのですごいとっつきにくいんですけど、まあ、頼りになる身近な人からどんどん質問して活用しておくのがいいかと思います。
はい、わかりました。ということで、本日はテキサスからついに完成、メディカルハンドブック、よりスムーズに医療を受診、実践編をテーマに、福田先生とお話しさせていただきました。福田先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を2回に分けて共有いただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これでもう準備万端で挑めますね。
あ、そうですか。
いや、はい。いや、私ももっと早く知りたかったです。はい。
本当ですか。
リスナーの皆さんもぜひですね、このメディカルハンドブックをご利用いただき、アメリカでよりスムーズな受診ができるようご活用ください。番組ホームページに詳しいリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてください。ラジオドクター担当はケイでした。